公明党代表質問、伊藤正和。1、安心のまちづくりについて、要旨は2つあります。1、安否確認について。あ、本市の現状について。質問、ご自宅でお住まいの単身世帯の高齢者について、近隣の方から安否確認の相談が市に対して寄せられた場合、どのように対応されるかお聞かせください。答弁、単身世帯の高齢者の安否確認の相談があった場合、ケースによって対応は異なりますが、基本的には地域包括支援センターと連携を取り、緊急性が高いと判断した場合は、警察や消防等に連絡する場合もあります。要望、安否確認のため、やむを得ず鍵や窓の一部を破損する必要がある場合、親族の承諾が取れるまで、レスキュー隊、救急車、警察官が待機状態となることに対し、安否確認作業の簡素化を要望します。河内長野市では、河内長野市孤立死防止条例と、河内長野市安否確認の実施にかかる家屋修繕補助金交付要項があり、現場で判断し、家に確認に入ることができます。確認の簡素化の参考資料として、調査・検証していただくことを要望します。2、公共施設に設置している AED について。あ、AED の点検について。点検についてお聞きしました。い、講習会について。質問、各小中学校では、もしもの時のため、教職員向けに AED の使用方法などの講習会を実施しているかお聞かせください。答弁、小中学校での AED の講習会は、養護教諭や応急手当普及員の講習を受講した教員が中心となって、操作方法に心肺蘇生法を組み合わせた実技研修を年に1回以上実施し、救助に関する一連の流れの中で役割を確認し、実践的に実施しております。質問、本庁舎の職員向けの講習会についてお聞かせください。答弁、職員向けの講習は平成18年度から消防組合の救急隊員を講師とし、全職員を対象に実施しております。質問、講習受講は救命技能の維持向上のため、2年から3年の受講間隔を推奨されていますが、職員の受講状況をお聞かせください。答弁、取扱講習は実践型講習という特性から、一度に多くの人数の受講が難しく、全職員の定期的な受講体制の実現はできていませんが、受講歴のない者や新規採用職員を優先的に受講できるよう進めています。要望、AED を稼働する機会は稀なことかもしれません。しかし、突然心停止で倒れた人がいた場合、その場に居合わせた人が救急車が到着までの間に命を救うために一般市民が安全に使用できる種類の医療機器です。講習で使用法だけでなく、心肺蘇生法と組み合わせた一連の救助方法を学んでおけば、災害時に避難所等で AED が稼働する事態になっても、講習を受講した職員は市民に安心を与える存在になれると確信します。